御子イエス・キリストの誕生をお祝いしたクリスマスを終えて、今日の日曜日、今聞いた福音の御言葉は、マリアとヨセフが赤ちゃんのイエス様を抱っこしてエルサレム神殿へ訪れた、そういう場面が描かれておりました。一言で言うと、これは初宮参りでございます。22節のところに書いてありますように、それはモーセの律法に従った習わしでございます。ユダヤ教の習わしでございます。で、ここで言うモーセの律法とは、出エジプト記の13章2節、こういうふうに書いてあります。すべてのウイゴを性別して私に捧げよ、イスラエルの人々の間で初めに胎を開く者はすべて人であれ家畜であれ私のものである、という主の御言葉に従って初宮参りをしたわけでございました。ユダヤ教では男の子が生まれたらまず最初にすべきことがあります。それが生後8日目に割礼を施すという儀式でございます。皆さんもご存知と思います。そしてその割礼を受けるときに名前をつけることになっておりまして、イエスの場合は天使ガブリエルから言われた通りにイエスという名前がこの時に与えられたことになります。そのことは、今日のこう福音書の直前のところ2章の21節に、書いてございます。生まれて8日目に割礼を受け、そして名前を授かったわけでありますが、今日のこの初宮参りというのはじゃあいつ頃だったのかと言いますと、それは今日の福音書の22節のところに書いてありますね。彼らの清めの期間が過ぎた時って書いてあります。清めの期間というのが、これもまたモーセの律法の定めになっておりまして、レビ記の12章4節の言葉をお聞きください。こういうふうに書いてあります。産婦は出血の汚れが清まるのに必要な33日の間家にとどまる。その清めの期間が完了するまでは聖なるものに触れたり聖女に詣でたりしてはならない。33日、ですからほぼ1ヶ月ほど経ってからお宮参りをしたということになります。で、このレビ記のですね、規定をさらに読むとですね、もう一つ興味深いことがございまして、それは女の子が生まれた場合はまた違うんですね。清めの期間がちょっと長くなる。それは男の子の2倍ですから、まあ、66日間、およそ2ヶ月間過ぎてからでないと女の子の場合は初宮参りに行けないということだったようであります。そしてさらに興味深いことに、今お話ししたユダヤ教の規定ととってもよく似ている風習が日本の神社の初宮参りだということでございます。神社に初宮参りをするときに どういう規定があるかといいますと、男の子の場合は生後31日目だそうです。で、女の子が生まれた場合はこれはもう一月遅れではなくて、もう1日遅れて32日目に初宮参りをしなさいということのようです。そしてその理由はですね、お産の気明けですから、先ほどレビ記の規定にあったのと同じ、まあ、汚れの期間が過ぎた後という考え方がございます。まあ、ユダヤ教と日本の、まあ、神道の習わし、まあ、今日紹介したことからもそうですが、さまざまな点で本当によく似て、おります。さて、今日の福音の主題のところに入ってまいりたいと思いますが、エルサレム神殿へお宮参りに訪れたマリアとヨセフ聖家族は、そこで二人のお年寄りと出会うんです。一人はシメオンという男性、もう一人はアンナという女性であります。この二人、ルカ福音書にしか登場をしませんので詳しい素性はわからないんですけれども、二人とも毎日のように神殿に来て祈りを捧げていたという大変敬虔で信仰深い人だったということがわかります。そしてもう一つの共通点、それはシメオンもアンナも救い主がやってくるのをずっと祈って待っていたという点でございます。シメオンとイエスの出会いについてルカはそんなにたくさんは語っていないんですけども、今日の福音書の中から私は2つの言葉が目に留まりました。一つはシメオンが霊に導かれて境内に入っていったという点、そしてもう一つはシメオンが幼子を腕に抱き神をたたえた、この2箇所でございます。多分それはそんなに珍しいことではなかったのではないでしょうか。ある家族がですね、可愛らしい赤ちゃんを抱っこして初宮参りにやってくる、その時一人のお年寄りがニコニコしながら近づいてきて、ちょっと抱っこさせてちょうだいと言って抱っこして、よしよしと癒しながら嬉しそうに赤ちゃんを抱き上げている様子、生まれて間もない赤ちゃんを中心に両親とそばにいた見ず知らずのお年寄りがにこやかに笑いながら言葉を交わしている様子が思い浮かぶんであります。まあ、なんとも愛らしく喜ばしいシーンですよね。そんな、まあ、比較的よく見かける珍しくもない一場面なんですが、この何気ない出会いというのが聖書に記録されたという点、私はそこに注目したい。なんでこれを聖書に記録しようとルカは思ったんだろうかということを考えるんですね。シメオンには確信がありました。私はメシアに出会うまでは決して死なないという確信であります。聖霊からそのようなお告げがあったと聖書に書いてありますが、それは何も霊的な不思議な体験を考えなくてもいいと思います。そういう信仰的な確信がシメオンにはあったということです。 信仰的確信。そもそも信仰というのは私どもの確信であります。信じて疑わないという強い心の信念でございます。誰が何と言おうと私は信じますという決意、それが信仰であり、それがこうして礼拝にやってきて祈るということでございます。私自身が信じているわけですから、それは私がしていることなんだ、このように考え、それを疑わない私たちであります。いわば私という、主体から見たときに、私はこれは私が信じていること、こういうふうに言えるわけでございます。では私という主体ではないところから信仰というものを見てみたらどうなるでありましょう。コリントの信徒への手紙の中でパウロの言葉をお聞きください。パウロはこう言いました。大変有名な言葉です。聖霊によらなければ誰もイエスは主であるとは言えない。聖霊によらなければイエスは主だということはできない、こうパウロは言ったんであります。このパウロの言葉に従うならば、聖霊がイエスは主だと私たちに言わしめているということですよね。私じゃないんです、聖霊なんです。聖霊がそうしている。私は信じますという私どもの信仰表明、これは実は目に見えないところで聖霊の働きによるのだということなんですね。もっと平たい言い方をするならば、信仰っていうのはこれは与えられたんです。与えられた、自分が自分の信念で得たというものではないということなんですよね。こうした受け身的な信仰の捉え方というのはあまり耳にしたことはないかもしれませんが、これはマルチン・ルターが大変強調をした点でございます。聖霊が主体となって、聖霊が働いているから私たちは信仰をいただいて、それを保つことができているのであります。もう一人はアンナです。アンナについては結構詳しく ルカは素性を書き留めていますよね。アシェル族のファヌエルの娘で女預言者だったって書いてあります。アンナ、預言者っていうと多分皆さんも男性をイメージするんじゃないかなと思いますが、実際には聖書にはですね、女性の預言者はこのアンナをはじめ何人か登場いたします。84歳、そして結婚してから7年目に夫に死に別れた、こんなことまで書いてある、詳しいことが書いてあるので、多分この女性のことは結構広く知られていたんだろうというふうにこう思うわけであります。じゃあどういうことでこのアンナが評判だったのかといいますと、その敬虔な生き様でありましょうね。彼女もまたしょっちゅう神殿に足しげく通って断食し祈っていた、そういう日々を送っていたようです。夫と死別してからもずっとそうして生きてきて今に至っているわけでありますから、そういう姿を多くの人が神殿に来るたびに目に留めて、今日もアンナさんが来てるねなんていうふうに、多くの人が知るようになったとしても、これはおかしいことでもないですよね。 この女性がまたイエスのところに近寄っていきました。彼女はイエスを抱っこしたとは書かれておりませんが、シメオンと同じく救い主との出会いを喜び、神様を褒めたたえたのであります。シメオンとアンナ、二人の年長者が誰よりも早く救い主イエスと出会い、主を証しをしたのであります。今日の聖書箇所にはシメオンの賛美の歌が出ておりました。シメオンの賛歌というふうにも言われ知られている歌です。ヌンクディミティスというタイトルでも知られており、私たちも主日の礼拝の中で毎週歌ってまいりました。まあコロナ禍になってからは歌っていないんですけども、献金の後にですね、少し流れるメロディーがヌンク・ディミティスを歌う時のメロディーでございますが、じゃあこのヌンク・ディミティス、まあ初めて聞かれた方もいるかもしれませんが、これはラテン語の聖書に書かれております、このシメオンの賛歌の初行です。最初の一行目がヌンク・ディミティスという言葉で始まっています。よく賛美歌のタイトルを一番最初の行を持ってタイトルにする、慈しみ深きって言ってみたりするのと同じように、ヌンク・ディミティスという言葉でここは始まっているんです。そのヌンク・ディミティス、どういう意味かというと、今やあなたは私を去らせます、去らせてくださいます、こういう意味でございます。救い主に出会うまでは死ぬことはない、その確信があったシメオン、今とうとうそれを実現できたことを神様に感謝して褒めたたえ、喜びを歌い上げたのがこの歌でございます。救い主イエスと出会えた喜び、主がそれを確かに実現させてくれたという喜びがこの歌になりました。私たちは礼拝の後半でこのヌンクディミティスを歌います。後半というのは御言葉を聞いた後ということです。あるいは聖餐式がある礼拝ですと、聖餐に預かった後ということであります。パンとブドウ酒を通してキリストとの出会いを得た後に、私たちはシメオンと共にこの歌を歌うのであります。主よ、今こそあなたは御言葉通りこのしもべを安らかに去らせてくださいます、私はこの目であなたの救いを見たからです。これが私たちが毎週の礼拝の後半で歌う、唱える歌でございます。ディミッティスというラテン語ですが、シメオンの場合はですね、もうこれでいつ死んでも構わないという心境で歌いましたので、シメオンは神様が私をこの地上から天国へと送り出してくださいますという意味合いで歌ったわけですよね。私たちがこれを礼拝で歌うときはディミッティス、使わすという本来の意味で歌っています。御言葉を聞き、パンとブドウ酒で聖餐に預かり、主イエスキリストと出会った私たちはここからまた社会へ、この世へと使わされていくんです。派遣されるんです。 神様が私たちを送り出していくのであります。それをディミッティスという言葉は表しております。84歳のアンナが幼子イエスのことを人々に話していったように、私たちもまた社会へと使わされ、キリストを証しすべく使わされます。シメオン、アンナ、そして私たち、すべてに共通しているのは、救い主イエス・キリストと出会い、それを喜んでいる。このことが共通していることでございます。一年最後の礼拝となりました。3月からは、新型コロナウイルスという災いで振り回され、ヌンクディミティスを歌うことも差し控えたわけでありますが、今日に至るまでこうして共に主を皆さんと礼拝できたこと、御言葉によってイエス様と出会えて過ごすことができたことを心から主に感謝して一年を締めくくりたいと思います。祈りましょう。愛する神様、今日に至るまで私たちを守り導き、数々の試練と困難の中今に至って、そして信仰を保ち続けてここにいることを感謝をいたします。どうかあなたとの出会いと、そしてあなたとの出会いから得た喜びを私たちが携えながら新しい年へと向かい使わされますように、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。